さんからするとダンスって食べれる商売なんですか？その、まあ、イメージとしてやっぱり芸術家だしアーティストだし、
はい、
ものすごい一握りじゃないと食べれんのじゃないかと思うんですけど、その辺ってどうですかね？
そうですね、まあ、言ってみれば肉体労働者なので、それこそ踊り続けるためには、例えば怪我はできませんね、具合悪いからって休むこともできませんし、プラス私の中でのプロ意識としてずっと持ってきているものは、まあ、自分の体が商品なので、外見も変わるとお仕事がなくなるよと思って生きてます。なので、食べたいものを食べたいときに食べたいだけ食べることができないっていう気持ちもちょっと、あるんですね、もうずっと、まあ、バレエをずっとやってた昔なんかは本番直前にちょっとこう我慢するとヒュッとこう戻るから、また本番が終わった後に打ち上げでわーって食べたり飲んだりして、またいつもの生活に戻すとかいうのがもう30代超えたら、なんで戻らなくなったのかなっていう感じもあるので、その辺の自己管理っていうのが一番難しいですね。
なるほど。じゃあまず仕事をこれでやっていきたいという人は、自己管理、
自己管理、
自己管理、自己管理ができる人だったら向いてますか？
あとは探求心ですね。
探求心、
あとは、これは他人に評価されるアートってそうですよね、自分がいくらこれは素敵だ、いくらうまいと思ってても見てる方に評価されないと始まらないので、何を求められてるか、どんなに悪条件でもそこでベストが尽くせるかとか、そういうところはすごく大事かなと思いますね。あとは根性です。
やっぱり聞いて、今でもじゃあもう一握りであることには変わらないわけですね。
かもしれないですね。私の中では、幸せなことなんですよね、好きなことがお仕事っていうのは、いいね踊って暮らせてね、って今言う人は言うと思うんですけれども、どんなに大変かわからないなんですね。
そうでしょうね、
自分の体を使ってできることなので、きっとですね、同じことができる人いないと思って、私にしかできないことをそこで100出せるように努力してます。
なるほどですね。その時代的に今ですね、ダンスが学校の教育の一つになったりとか、ダンスを取り巻く環境はすごく良くなってるというか、浸透はしてきてるかなと、そういった意味で言うとダンスを仕事にするというのも以前よりはしやすくはなってきたりしてるんでしょうか？
いや、な
った
でしょうね。アトラクションとかイベントも増えましたし、ダンサーっていう職業が認知されてますよね今。でテレビの中ではもうバックアップダンサーとしてアーティストの後ろで踊る人が多いですけど、
そういった意味ではそういった時代を気づかれてきた方になるわけですよね。ずっとストリートもやりながら、
走りの中にはいましたね。
なるほどですね、そんな、仕事としてダンスをされているエリコさんにおすすめしたい仕事術、お悩みなどを解決するアイテムメソッドを聞いたところですね、車移動 PC 作業の長い忙しい運動不足のビジネスマンへおすすめするのはフォースタンスメソッドに沿ったながらちょいトレ。なんですかこれ。めっちゃ気になるんですけど。
そうですね。
お願いします。教えてください。
同じ姿勢を長時間続ける職業の方多いですよね。で基本的にその車乗ってる人って、何歩歩いたっていうぐらい歩かなくていい生活がなぜかできてますよね。便利になればなるほど、ちょっと人間の体も頭もどんどん退化しているような気がするんですけれども、だからといって一生懸命こう時間を作って大濠公園走りに行ったり、ジムに行ったりとかしてる方もいますよね、それはそれですごい素晴らしいと思うんですけれども、いやそんな時間もないんだよと、寝る時間削って走るぐらいだったら寝たい1分でもっていう方もいるので、フォースタンス理論というのが自分 の, そのトレーナー活動の中で一番軸になっているもので、これはすごく最近テレビで取り上げられているんですけど、その理論がですね、血液型のように人間の体の骨格のタイプ重心が4タイプあるという、 でその4タイプにそれぞれのタイプに合った動き方をすれば怪我もしないし、ええ、最小のエネルギーで最大のパフォーマンスができるよって。
なんすかそれ。
知りたいでしょ。
知りたいです。今なんか教えてもらうことは可能なんですか。
ですね、まずそのタイプチェックしないといけないんですけれども、それはなんか、まあ、普通に何気にですよ、はあ、無意識でやってる作業を見るのが一番わかるんですよ、ね、
ほうほうほう。僕はもう今ちょっと動いてましたけど、もうわかりますか。
私とその対角線上に座ってて、はい、心地いいんであればクロスタイプなんですよね。
クロスタイプ、
はい。
何タイプがあるんですか。ちなみに
足の裏でいきますと、はい、真ん中から前半分、はい、前重心ですね、はいはい、前半分と後ろ半分に2つにまず分かれるんですね、で親指側と、ま、小指、こうやって足があるとすると、基本的に私たちの中で人差し指側って言って内側にスタンスのある人、
はい
はい、と薬指側、外側にスタンスのある人で、まあ、十字架をこう書くんで、4つエリアができますよね、
はいはいはい、
だから前の内側の人、
はいはい、
後ろの外側の人、
はい、
っていう形で、前が A タイプ、後ろが B タイプ、で、まあ、A1、A2、B1、B2 っていう4つ。
なるほど。クロスタイプと申しますと、
はい、クロスがですね、前の内側か後ろの外側、これがクロスの人ですね。
なるほど。後ろの外っぽいな僕。
っぽいんですね。
なんと
まあ本当グラスとか握ってもらうと。
そんなで分かるんですか。
はい、分かりますね。釣り革とか。
なんで分かるんですか。そ
う、いや足と同じように手にも同じようにあるんで、例えば、ね、こうやって引くと強い人と、
はい、
第三関節こうやって握った方が強い人と、
はあ、それで違うんですか。それによって合うトレーニングがあると。
そうですね。
それをこう知ってやることによって他のことしなくてもより効果が出るよっていう。
そうですね。
それはどこで知ることができるんですか。これ おすすめなんですが、そういうのがあるよっていうことしかまだ伝わってないんですけど、それを知るにはどうすればいいんですか。
近々ですね、11月の1日にその大先生が福岡に来られるんですけれども、またセミナーをやるんですけれども、はい、それはFacebook で私の方訪ねてきていただければご案内することができますが、なるほど、すごく人気がガッと急上昇しているので、
そうなんですね、
はい、殺到すると思います。
うわ、素晴らしい。そういうのがあること自体もね、今日ね初めて知ったという方も多いと思いますが、
はい、
ぜひチェックしていただきたいと思います、
はい。
そしておすすめのビジネス本、もうダンサーであるエリコさんとかもごめんなさい、こういったイメージしたらあれなんですけど、こう右脳で生きてるみたいなイメージがあって、
はい、
本とかこういうの出てくるのかなと思って結構書いてくださっててですね、自己プロデュース力、はい、斉藤隆さんですかね、
はい、
その他脳を見える化する思考ノート、これは五道時生さんですか、
はい、
なぜ一流の人は疲れを翌日に持ち越さないのか。本結構読まれるんですね。
うち図書館みたいですね。
そうなんですか。
はい、
これらはそれぞれどういう本でありどういうことを得たくて読書される。
そうですね、はい、もうたくさん書きたかったんですけど、その中でもそれチョイスしたんですよね、とりあえずまあ、パフォーマーとして考えたときですね、
はい、
まあ、パフォーマーじゃなくてもですね、
はい、
例えば面接を受けたりとか、
うんうん、
その自分をアピールしないといけない瞬間ってたくさんあると思うんですね、
はい、
アピールせずに生きてる人がいたら私はちょっと会ってみたいぐらいなんですけれども、うんうん、そのアピールの仕方ですよね。自分のこと分かんなくって、相手に伝えるっていうやり方がすごく、方法を知らない方も結構いらっしゃるので、まあ、こう知らないより知ってる方が、まあ、自分こうダンスの講習しながら、例えば生徒がオーディションを受けたいんですけどとか対策とか一緒に練りますよね、で写真はこういう風に撮った方がいいよとか、まず書類で落とされないようにとか、いろんなことをこうやってるうちに自分のことを自分で知って自分でそれをプレゼンできるのが一番いいよなと思って、まあ、最初は、まあ、斉藤隆さんはすごい好きなんですけど、タイトルにキュッと惹かれて、
はい、
もうすぐにダッとその日のうちに読んじゃって、やっぱりね、やっぱりね、そうよねって思うところがすごいあって、
そうなんですね、
あ、間違ってなかったなと思いながらやってます。
なるほど。この斉藤隆さんの本の中で核となっているのはどういったところですか、は
い、やっぱりその何ですかね、本当伝えるっていうことは、 こういうことだよっていうところがすごいシンプルに分かりやすいんですよね。
伝えるということですね、はい、
その表現の仕方ってたくさんあるんですけど、うんうんうん、やり方間違うとそれはちょっと鬱陶しかったりとかしますよね。
なるほど、
はい、
そっか、
聞いてもらえるような、
聞いてもらえ
る、好かれるような言い方とか、うん、聞きたくなるような話し方とかありますね、うん、なので、まあ、ダンスもダンスにすごくそこにエゴが強いダンスをしちゃうと、うん、もう見終わった後胸焼けしちゃうかもしれないんですけども、やっぱりそのなんですかね、人間性とか全部出ちゃうんです ね、 ですね、音楽もじゃないですか、
ね、あ、まあそうですね、喋、はい、りもそうなんですよね。
そうですよね、はい、
そうですよね。で
そこを分かって演じたいし、うんうん、分かって指導したいなと思って、うん、はい、
なるほどですね。その他にもね、なぜ一流の人は疲れを翌日に持ち越さないのか、は
い、いつあっても元気な人いるじゃないですか、
はいはいはい、
なんかでテクがあるんだと思って、
ええ、
でやっぱり時間の使い方が上手なんですね。
あ、
例えばやっぱりほらどうしてもなりがちなのは、
ええ、
いろいろ終わって夜の時間にやらないこと、
うんうん、
やらないといけないことを消化したりとか、
うんうん、
こう追われてるとそうなっちゃいますよね、
うん、
でももう明日って切り捨てて、
うん、
で早く起きて朝の時間を使いましょうとか、
うーん、
やっぱり同じ作業をするにも夜中って倍以上時間かかるんですね、うん、
あ、効率が悪いと、
はい、もう一日の疲れで頭も疲れてますし、
はい、
なので朝の時間を上手に使ってやるみたいなことを書いてあります
。なるほどですね、はい、ありがとうございます。こういった家は図書館のようであるということでございますよ。また最近気になるニュースとしましてはですね、スマホのことなども挙げていただいたり、最近の企業のことも挙げていただいておりますが、もうここが話し出すとちょっと長いかなと、
はいはい、そうですね、
もうあるので、はい、ぜひもあのエリコさんと仲良くなっていただいて、いろいろね、あのお話ししていただければと思います。そして座右の銘3つも挙げていただいております。なせばなる、ピンチはチャンス、まあ、ここまでは分かるんですけど、その次、一寸先は前、これどういう意味ですか。
一寸先は闇って、習ったでしょ、
何ですか一寸先は前って。
なんか全然こう前向きじゃないじゃないですか、闇って。
あ、はいはい、
闇ってあのいいイメージの言葉じゃないので、
はいはい、
一寸先は前
どういうことですか。
開けてないですか。
単なるあれですか、オリジナルですか。
いやでも最近よく同感だなって思う人よくこういうこと言ってますよ。
そうですか、はい、一寸先は前、
はい、だから一歩前っていうよりもやっぱり、
はい、
うん、
一寸先は前、
はい、一寸先は闇ってなるともう一歩出したくないですもんね。
ああ、そうね、まあでもあるでしょ、一寸先は闇って大変あれ暗いということなんですけど、そんだけ用心しないと、
うん、
もうすっからかんでやりよったらもう足元すくわれるよとか、こう、はい、最後まで
注意しましょう、
ね、注意して締めようっていう、あの戒めの言葉だと思うんですけどね。一寸先は前
ね、
まあまあここが、はい、これがまあ劇団アフリカテイストでございますね、
は
い、
ポジティブですね、
はい、ポジティブにいきましょうということでございます。はい、はい、ということでね、あっという間のお時間であるんですけれども、はい、まあ、そんな読書家でもありダンサーでもあって、そしてお母さんでもあるですね、はい、今二児の母ということなんですけれども、はい、いつも朝は長女の送り出し、そして次女の起こし朝食、次女送り出し、家事、出勤、普通にお母さんされてらっしゃる。
普通ですね、はい。
最近 の、 その子育ての中で思われることとかって何かありますか。こう仕事しながら子育てもして、もうすごくお忙しいかとは思うんですけども。
そうですね、あの母親業っていうのは24時間365日みたいな、お休み、今日はママお休みねっていう日ないじゃない
ですか、うん、ないですよね。
でうちはもう本当にあの激しい娘に授かったみたいで、あのすごく日々勉強させられてるというか鍛えられてるんですけれども、思春期なんですね、
は
あ
は
あ、上も下もちょうど13とか10歳とか、だからもうそこ真っ盛りなので、もうあの予期せぬハプニングだらけですね、一日中。
そうですか。
もうあのえー、っていう、だからいちいちその驚いてる場合じゃないんですけれども、だんだんその鍛えられてくると、おそうきたかって、こう対処できるこう自分がだんだんこう成長してる感がすごい実感できてるんですよね。
そう
です。ただこれですね、こう疲れるといけないなと思って、これを活力に変える方法をって今必死で、あの体の中で化学変化を起こそうとしてます。
すごいな。
無理やりですけどね。
じゃあその仕事とそうやって子育ての両立、
はい、
しかもものすごいハードなお仕事されての両立だと思うんですけど、はい、そこのポイントは今のお言葉にあるかもしれないですね、
はい、そうですね、仕事で発散して、
ええ、
多分逆ですね普通はね仕事で疲れた帰ってきて子供たち癒されるなんですけど、うちでは逆です。
逆、
家の中で戦ってお仕事に行って音楽聴いて踊りながら、はあ、発散
なるほど、はい、そういうパターンもありますよ、はい、ということでございます、はい、ぜひぜひあの働いているママさんもですね、いろんなところでその辛いところとかも、もうマイナスに捉えるのではなく糧にしてどこかで発散し、またプラスに変えていただければというふうに思いますね、
はい、
はい、ということで、最後ですね、1分間ピッチのコーナーということで、PR をしていただきたいと思うんですが、近々公演がありますよね。
そうですね、12月14日ですね、
はい、ということでこちらの内容もググッと PR していただければと思います、
はい、
では準備はよろしいでしょうか。
はい、頑張ります。
では参ります、1分間ピッチです、用意スタート。
はい、今年12月14日博多市民センターにて、劇団アフリカ公演カーニバルを行います。まず今年はですね、踊ることは生きること、これあの前面に押し出しまして、アフリカとカリブのお祭りをやりたいと思います。まあ、劇団アフリカが、いつも公演しているのは、内容が豪華2本立ての90分ということで、一部二部という構成でたった90分間ですね、お昼は14時から夜は18時からという、時間で、残念なことに昨日の時点でお昼のチケットが完売してしまいました。ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。まだあの公演まで2ヶ月もあるんですけれどもまだまだあの、はい、夜のチケットの方はあのしっかりありますので、近くの劇団員を捕まえて取ってくれと言っていただければすぐお持ちいたします。はい、
ということになっております。もう2ヶ月前で完売ですか。さすがでございますね。
ありがたいですね。
いや、はい、ということでもう今後もですね、あのこの九州に劇団アフリカありということで全国全世界に向かって発信していただければと思いますし、私どもも応援しておりますので、
ありがとうございます、
お願いいたします。はい、ということで今日のモーニングゲストお越しいただきましたのは劇団アフリカ、ダンサーでありそしてディレクターでいらっしゃいますエリコさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。